次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に、中村治、茨城自民党、遠藤誠、県民フォーラム、高橋直子、茨城自民党、高橋克典、茨城自民党、村田康成、茨城自民党、大和田博樹、茨城自民党、村本修司、公明党、千田良恵美子、立憲茨城、畑谷公文、茨城自民党、飯田俊夫、茨城自民党、江尻かな、日本共産党、下地健次郎、茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の中村治議員が質問を行いました。今年6月に国が見直した防災基本計画に自治体の努力義務として明記されたアレルギーに対応した食料備蓄について、県としてどう進めていくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、市町村にアレルギー対応食品の備蓄を働きかけるとともに、市町村支援のため、県でも一定量の備蓄を行っている。今後、備蓄が進んでいない乳幼児用ミルクの備蓄を図るほか、避難所運営に関わる方々に対するアレルギーへの理解促進に努める、と答えました。他に、ケアラー・ヤングケアラー条例制定後の進捗、保育人材の確保なども質問しました。次に、県民フォーラムの遠藤誠議員が質問を行いました。新型コロナウイルス感染症の第7波でどう対策を徹底し感染拡大を防ぐのか、国と連携し分かりやすく現状に即した施策を打ち出してほしいが、所見は、との質問に対し、知事は、第7波では入院患者の増加により医療機関の負担が増加した。このため医療従事者の早期職場復帰の促進や、過去最多949床の確保に努めた。また、発生届の対象を限定する特例を全国に先駆けて運用し、保健所の負担を軽減した。引き続き施策のわかりやすい説明と県民不安の解消に努める、と答えました。他に、子どもの自殺対策の促進、気候変動適応計画の充実と市町村の策定支援なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問しました。女性が結婚や出産などその置かれた環境に左右されず、個性と能力を十分に発揮し、活躍できる社会の実現を望むがどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、個別訪問による経営者への働きかけや、女性管理職育成に向けた研修会の映像配信などの検討に加え、働く女性の子育て支援としてファミリーサポートセンター事業などの利用促進を図ることで、女性をはじめ誰もが能力を発揮できる社会の実現に取り組む、と答えました。ファミリーサポートセンター事業とは、市町村において子どもの送迎や預かりなど、子育ての援助を受けたい人、依頼会員と援助を行いたい人、提供会員、との相互援助活動に関する連絡調整などを行う事業のことです。他に、筑波霞ヶ浦林林ロードへの誘客促進、就学前教育の充実なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋克典議員が質問しました。人口減少と少子高齢化に歯止めがかからない現状で、県西地域が魅力ある発展を続けるために、にぎわいの創出が大切である。さらなる振興に向けどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、企業誘致や農業の成長産業化、生活環境の向上について、地元自治体とも連携し、未来産業基盤強化プロジェクトの新たな選定や、 大規模水道経営体の育成、まちづくりに関する助言などにより総合的に推進し、多くの方々から選ばれる地域となるよう取り組む、と答えました。他に、県管理河川における頻発化激甚化する災害への対応、特別支援学校等へのパワーアシストスーツ導入なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問しました。鹿島臨海工業地帯が今後も本県産業を牽引するには、カーボンニュートラル産業拠点創出推進基金の活用や、企業などへの投資促進も重要である。どう取り組むか、との質問に対し、政策企画部長は、三菱ケミカル株式会社との戦略的パートナーシップ協定の締結をはじめ、産学間の連携強化を図っている。200億円の基金も活かしながら、企業の投資を一件でも多く呼び込み、鹿島臨海工業地帯のカーボンニュートラルの取り組みを全力で進める、と答えました。カーボンニュートラル産業拠点創出推進基金とは、新エネルギーのサプライチェーン構築や産業のエネルギー転換などを促進するため、民民連携による共有インフラなどの設備投資を支援するために茨城県が設立した200億円の基金のことです。他に、波崎漁港の整備と水産業の振興、本県及び六甲医療圏における医療政策なども質問しました。次に、茨城自民党の大和田博樹議員が質問しました。ポストコロナを見据えた観光振興の起爆剤とするため、来年開催のデスティネーションキャンペーンに今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、デスティネーションキャンペーンが本県観光振興の起爆剤となるよう、引き続き JR や市町村などと密接に連携し、インパクトのあるコンテンツ開発や話題性の高いプロモーションに取り組むことで、交流人口の増加と観光消費の拡大を図り、持続性のある稼げる観光を実現していく、と答えました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンのことで、令和5年秋に本県での開催が決定しています。他に、教職員の働き方改革の推進、デジタルデバイド対策なども質問しました。デジタルデバイドとは、インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用できるものと利用できないものとの間に生じる格差のことで、情報格差とも言われるものです。次に、公明党の村本修司議員が質問しました。県北活性化には中小製造業の再興が近道であり、既存事業の拡大拡充や、筑波地域を中心とするベンチャー企業や大学研究機関とのマッチングが重要と考えるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、今年度から産業支援機関と連携し、マッチングの場を設け、新製品開発などを促進していく。今後、県北地域の企業にマッチング会参加を呼びかけるとともに、県の制度融資や基金などにより、企業ニーズに応じた支援を行う、と答えました。他に、高齢者の移動手段確保のための未来型交通システムの構築、新産業廃棄物最終処分場建設における地域振興なども質問しました。次に、立憲茨城の白良恵美子議員が質問を行いました。有機農業の底上げのためにも、販路先を学校給食に求めることは重要であり、茨城版オーガニック学校給食の実現に向けて、有機農業の推進にどう取り組むのか、との質問に対し、農林水産部長は、生産者などで組織する茨城オーガニック推進ネットワークで、 有機農産物の供給先として学校給食も選択肢に入れつつ、販路拡大への取り組みを後押しする。また、有機農業の推進に向け、機材導入支援や販路開拓のプロモーションを実施する、と答えました。他に、子どもたちの育みのための森の幼稚園、ピアサポート、性暴力根絶のための命の安全教育、子宮頸がんワクチンの接種に向けた取り組みなども質問しました。森の幼稚園とは、自然体験活動を基軸にした子育て保育、乳児幼少期教育の総称で、ピアサポートとは、仲間同士が支え合う関係を作る活動のことを言います。次に、茨城自民党の畑谷公文議員が質問しました。水害に備えた対策の一つとして、自主防災組織の活動が挙げられ、防災士などのリーダー作りが重要だと考えるが、地域防災力の向上にどう取り組むのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、自主防災組織のリーダー研修会をはじめ、防災士の資格取得にもつながる、茨城防災大学などを開催している。今後も市町村と連携しながら、自主防災組織の充実強化に取り組み、地域防災力のさらなる向上を図っていく、と答えました。他に、県立特別支援学校の環境整備、農林分野におけるバイオマスの利活用なども質問しました。次に、茨城自民党の飯田俊夫議員が質問を行いました。本県における昨年の人口移動が大幅な転入超過となった勢いを止めることなく、さらなる移住促進に向けて取り組みを加速させるべきと考えるが、今後の対応は、との質問に対し、知事は、若者に魅力ある雇用の場の確保を進めるとともに、UIJ ターンの促進や東京圏の若手人材と県内企業をマッチングする副業支援プロジェクトによる関係人口のさらなる創出に努める。加えて、空き家バンクの登録を促進し、移住者向け住まい情報の充実を図る、と答えました。他に、農産物の輸出拡大、引きこもり者への支援なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。原発は安全より企業利益が優先され、未来に核のゴミを押し付ける。戦争で攻撃、占拠されることも現実に起き、再稼働に反対することを求めるが、所見は、との質問に対し、知事は、東海第二発電所の再稼働に向け、国が前面に立って対応していくとされたが、安全性検証と実効性ある避難計画策定に取り組み、県民に情報提供した上で、県民が避難計画を策定する市町村、県議会の意見を伺いながら判断していく姿勢に変わりない、と答えました。他に、学校給食への地場産物、有機農産物の活用と、給食費無償化の取り組み、保健医療の拡充なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。科学技術の便利さとリスクを正しく認識するための教育が重要と考えるが、学校教育における推進にどのように取り組むのか、との質問に対し、教育長は、昨年度から PAZ 内の学校の教員を対象に、原子力災害対応研修を開始したが、受講した教員から評価する声が聞かれており、今年度は UPZ 内の学校も対象とする。また、放射線の基礎知識と日本のエネルギー事情などが記載された副読本を県内すべての学校に配布し、授業で活用していると答えました。PAZ とは、原子力施設からおおむね半径5キロ圏内、発電用原子炉の場合のことで、 放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難などを行います。UPZ とは、PAZ の外側のおおむね半径30キロ圏内、発電用原子炉の場合のことで、前年緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民の屋内退避を実施し、放出後、空間放射線量率が一定以上となる区域は一時移転などを実施します。他に、HTTR への期待と応援、東海第二発電所の再稼働の必要性なども質問しました。HTTR とは、日本原子力研究開発機構大洗研究所が保有する高温光学試験研究炉のことで、原子炉の高温熱を利用した水素製造実証プロジェクトが進められています。